こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。99% の社長が勘違いしていることは、税理士でランチェスター財務株式会社代表取締役の堀隆氏による中小企業経営書である。主な対象は社員30人以下の会社を率いる経営者で、一般的な経営指導や会計中心の管理が小規模企業の実態に合わない場合があるという問題意識から書かれている。本書の特徴は、損益計算書や貸借対照表を細かく見ること、税理士やコンサルタントに相談すること、無駄な経費を削ることといった常識的な処方箋をあえて疑い直す点にある。専門用語を避け、現場の経営者が判断を誤りやすい構造を平易に説明しながら、数字の把握そのものよりも、会社の状態をどう見極め、どこに社長の注意を向けるべきかを問う内容になっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、中小企業経営の常識を逆から検証する構成。本書の中心にあるのは、多くの社長が信じている経営常識は、小規模企業ではそのまま役に立たないことがあるという問題提起である。著者は、成功している中小企業の経営者ほど、一般的な教科書手法を表立って語らないため、失敗しやすい方法だけが常識として広まりやすいと見る。この立場は、単に奇抜な逆張りをするためではなく、会社の規模、資金余力、社長と社員の距離、意思決定の速さが大企業とは大きく異なる点に基づいている。例えば、管理指標を増やすことや専門家の助言を集めることは一見すると合理的に見える。しかし、社員数が少ない会社では分析に時間を使うほど現場の変化への対応が遅れたり、社長が本来見るべき顧客、社員商品力から離れたりする。本書は何が正しい経営かを一般論で決めるのではなく、会社の実態に対してその常識が本当に機能しているかを問い直す読み方を促している。次に、損益計算書と貸借対照表を社長が直接見ることへの疑問。本書で最も印象的な主張の一つは、うまくいっている中小企業の社長は損益計算書や貸借対照表を直接見ないという指摘である。これは会計を不要とする主張ではなく、数字を眺めることと経営を動かすことを混同してはいけないという警告として読むべきである。会計資料は過去の結果を整理する道具であり、そこから問題の存在を推測することはできる。しかし、売上が落ちた理由、社員の動きが鈍った理由、顧客が離れた理由は、帳票の数字だけではわからない。小規模企業の社長が数字の細部に意識を奪われると、原因を探る前に経費削減や値上げなどわかりやすい対応に流れやすい。本書は、数字は会社の状態を示す信号ではあっても、経営判断の出発点を数字だけに置くと、現場の実態から離れる危険があると見る。社長が見るべきものは会計表の形式ではなく、数字の背後で何が起きているかであるという立場が貫かれている。さらに、税理士や経営コンサルタントの助言が外れる理由、著者自身が税理士である点を踏まえると、本書の税理士や経営コンサルタントへの批判は重要である。批判の焦点は専門家そのものではなく、専門家の助言が会社の実情から切り離されると危険になるという点にある。税理士は税務や会計処理に強く、コンサルタントは分析や一般的な改善策を提示できる。しかし、社員30人以下の会社では、社長の性格、社員との関係、資金繰りの緊張、顧客との距離など、帳票に現れにくい要素が経営に強く影響する。外部専門家がこの文脈を十分に把握しないまま無駄を削る、管理を強める、数値目標を設定するといった助言を出すと、会社の体力をさらに削る場合がある。本書は、専門家に相談することを全面的に否定するのではなく、助言を受ける社長側が、その助言の前提条件を見抜く必要があると示している。専門知識は有効だが、最終判断を外部に預けると、経営の主体性が弱まるという警告である。そして、経費削減が業績改善につながるとは限らないという視点。本書は、業績が悪くなった時に経費を削るという一般的な対応にも疑問を投げかける。もちろん、無駄な支出を放置してよいという意味ではない。問題は、数字上の支出だけを見て削減を進めると、会社が稼ぐ力まで削ってしまう可能性がある点である。例えば、原価を抑える、給与を減らす、必要な投資を止めるといった行動は、短期的には損益を改善したように見えることがある。しかし、商品やサービスの品質が落ち、社員の意欲が下がり、顧客対応が弱くなれば、売上を支える基盤そのものが傷む。特に中小企業では、社員一人の働きや顧客一社との関係が業績に与える影響が大きいため、単純な削減策の副作用が大きくなりやすい。本書の意義は、費用を悪として扱うのではなく、その支出が会社の継続力や売上創出にどう関係しているかを見極める視点を提示するところにある。数字上の改善と経営上の改善は同じではないという区別が重要である。最後に、 社員30人以下の会社に合わせた社長の役割の再定義、本書が想定する読者は、主に社員30人以下の中小企業の社長である。この規模では、社長は単なる管理者ではなく、営業採用、資金判断、社員の士気、顧客との信頼形成に直接影響する存在である。そのため、大企業型の分業や管理術をそのまま導入しても、かえって社長の時間と注意を奪うことがある。本書は社長が数字の細部を追うより、会社の現場で起きている変化をつかみ、限られた人員と資金をどこに使うかを判断する役割に集中すべきだと示唆している。これは感覚経営を無条件に肯定するものではなく、小規模企業では形式的な管理よりも社長の観察、判断、実行の速度が成果に直結しやすいという考え方である。会社が大きくなる前の段階では制度を整えることより、社長が何を見て何を見ないかの選択が重要になる。本書はその選択基準を会計中心から経営実態中心へ移すことを促している。結論として、99% の社長が勘違いしていることは、会計や経営管理の知識を体系的に学びたい読者よりも、既存の助言通りに改善しているはずなのに、成果が出ない中小企業経営者に向いている。特に、税理士やコンサルタントの提案を受け入れ、経費削減や数字管理を強めても会社の勢いが戻らないと感じている社長には、判断の前提を見直すきっかけになる。実務上の利点は、損益計算書や貸借対照表を否定することではなく、それらを経営の中心に置きすぎた時に失われる現場感覚を意識できる点にある。知的な面では、中小企業と大企業では同じ経営用語でも意味が変わることを理解できる。類書の多くは会計知識、経営計画、コスト管理、コンサルティング手法を強化する方向に進むが、本書はその前に社長が何を見て経営しているのかを問い直す。専門用語を避け、常識を反転させる構成によって、読者に違和感を与えながら考えさせる点が特色である。ただし、具体的な数値分析手法や詳細な実行指示を求める場合は、補助的な書籍と併読するのが現実的である。ご支援いただける場合は、堀流氏。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。